言いたい放題のコーナーでした。
はい、なんかちょっとね、
まあね、サンタさん、
ヨンタってね、
ヨンタさん、ゴンタさんあちゃうか、
そこまで行きます
そこまで行く
ノッポさん、
あるあノッポさんね、
といえばなんかあの機内にはノッポさんのような方が乗ってらっしゃいます。
そうですね、今日のゲストでございますが、
帽子はかぶってらっしゃらない、
うん、でも喋るんですよ喋るんですよ、
ノッポさんは喋らなかったですもんね
昔はね、今は喋ってらっしゃいますけどね、はい、あの無口なまんまで素晴らしいものを作るというね、ありましたけども、さあ今日のゲストのご紹介でございます。今日のゲストは倉敷三洋ハイツ社会教育主事の那須博文さんです。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
という実は那須さんとは私、大学の頃からずっと、はいはい、いろいろ。
なんで少し半笑いなんですか。
まあそれは後で分かると思いますが、はい、楽しかったですよね
そうですね、同級生、
はい、入ったのは私が1年早いんですが、出た時は同じという、まあ、計算をしていただければ、はい、
なるほど、
どうもでございます、はい、で今日は、
ええ、
さあ何の話かというとですね、
はい、
秘密基地、
お、ね、この日ギャレイ、
あギャレイ ね、そこもちょっとカーテンに閉ざされて、ね、
CA さんの秘密基地、
秘密基地ですね、
食べるものもいっぱいあります
し、いっぱいありますしね配るものもあったりあるんですが、秘密基地、さあどんな話になるか、
ほう、
はい、どうでしょう、秘密基地、のっぽ
さん、はい、やなすさん
、はい、秘密基地生活という名の子ども社会づくり研修という、
はい、
まあ、子どもの一泊のプログラムを、まあ、やってみようかなという計画をしているところなんです、はい、まあ、ヒントはあの阪神・淡路大震災の時に、うん、避難所の手伝いに行かせてもらった、多分北野小学校だったと思うんですけど、
神戸の、
はいはい、そこに、どう見てもこの人がリーダーだなっていうひげのおじさまがドーンとリーダーでいらっしゃって、うん、でそこを回しているチームの方たちは、
はい、
自分のこう長所、もういろんな長所をこう出し合って、うん、ものすごくこううまくスムースに回っていて、
うん、
うわこれはもう本当に急ごしらえでできた組織集団だけど、ものすごい社会ができてるなっていうのを、まあ、見た、まあ、あれがまあヒントだったんですけど、うん、
はい、
まあ、自分の地区の子ども会で防災キャンプっていうのをやる機会があって、うん、その時にまあ子どもたちがね、まあ、ダンボールハウスっていうその、まあ、自分たちの、うん、
はい、
城を作ろうというところで、まあ、ものすごく盛り上がったんですけど、
ワクワクしますよね、
うん、その住みか作りっていうところと、それから自分たちの社会作り、自分はどんな長所をここに提供できるだろうっていうのを、うん、はい、勉強するところっていうことで、まあ、一泊の宿泊のプログラムをやったらとても面白いんじゃないのかなということで、まあ、ずっと温めていたのを、まあ、来年3月2月にやってみようかなというところなんです。
二十数年ぶりに形になりますね、
うん、山陽ハイツで、
はい、
ちょっと小高い山の上、
そうですね、
私も何度か山陽ハイツ行きましたが、皆さんは山陽ハイツっていうと、ね、どういうイメージを持っているのかなっていうところも気になるんですが、前澤さん的には山陽ハイツと聞くと
山の上、
山の上
でも、ね、秘密基地をするということは屋内ではなくて屋外を使うということですね、どういう規模の、どういう感じの基地になるんだろうこれは集まった子どもたち次第なんですか、それとも少し準備はあるんですか。
そうですね、こうまるでゼロからのところからでは、まあ、ちょっと今回一泊しか取れなかったので、もうある程度その、まあ、こう自分たちにやった感を持たせる程度に、はい、まあ、段取りはしてやっといて、まあ、さあそこからどうするっていうのはもう極力その初めて顔を合わせた子どもたちに、
はい、
まあ、自分たちからリーダーが出てきて、うん、みんなであだこうだ言いながら、うん、できていったらいいなと思ってるんですけど、
あまり大人の力は借りずに、
そうですね、
皆さんだけでこうどう動いていくのかということを大人が見るわけですね、
そうですね、
すごい、でも 宿泊施設の外で
そうですね、あのいい感じにこうあのこう言っちゃいけないですけど、あの廃墟になりかけてるようなエリアがあの随所にあるので、
そこに秘密基地ができるんだ、
ね、そうですね。今回はあのいつもお世話になっている子ども夢基金という、うん、あの女性 の, あのシステムから、あのまあ、住みかづくりっていうところで、はい、まあ、あの本当にこう安心安全なパーツが作れるだけ の, あの予算を頂戴しているので、ね、あのもう本当にあのそこはもうあのプロ の, あの、代行している若いお兄さんに、はい、まあ、子どもたちがこれで創意工夫で作れるようにっていうパーツを、はい、まあ、今回作ってもらうようにお願いしているので、ね、まあ、多分その住みか作りのところでまず盛り上がりっていうところで、まあ、楽しみにしているんですけど、
住むところを作って、はい、食べるものをまあ、調達して作って食べて、いうことですわね。
今回はもうあの1泊2日しか取れなかったんで、もう住むとこ作って食べるもん作ってってやってたらもう多分2日間終わっちゃうと思うんで、まあ住居とあの食料を自分らでなんとかする、その中であのみんなの中でちょっとリーダー出て、まあちょっと話をしっかりしてみようよっていうのができるんじゃないのかなっていうふうに、
もしこれを聞いて、あ、うちの子供にもっていうか、まあ、小学生中学生の皆さんが聞いてたら、あ、僕も私も行ってみたいなと思ったら、
はい
はい、
あ、3学期、年が明けて学校が始まってから、はい、あのまあ、小学校4年生から6年生までと、それから中学生の皆さんにはあの、まあ、学校を通して案内を配っていただこうかなと思っているので、はい、ね、もし教育委員会があの、うん、講演は出さぬって言われたらちょっと、
うん、考えないといけない。そこまだ分からないです
でも何らかでこう、そうですね、年が明けると告知が出るということ で, で、ね、はい、この秘密基地生活という、ね、もし文字とか
そうです、ね、
見たら、あ、サインを入ってたろうなと言ったらぜひね。
そうですね、
はいはい、でもう一つあるんです、これあの
今年の3月に、はい、1回目を、やってみたプログラムなんですけど、日生の角井島 の, 古代体験の里マホロバで、はい、本当にこうリアリティを持ったあの古代食の生活をやってみようよっていう、
古代食 ね,、
ね、古代食生活体験合宿っていうのを、ね、今度は前回の反省をしっかり生かしながら、うん、さらに面白いものをやってみようかなと、うん、計画してます。
古代食っていうとどんなものが
、はい、
どんぐりしか浮かばなかったんですけど
私はなんか島に行くんだから海辺でなんか貝とか拾ってきて、それをなんかこうね、あの火を起こしてこうそのまま焼いて石焼きでなんか食べるみたいな
逆に美味しそうですね、
うん、美味しそう
これもね、あの本当こう古代っていう言葉のカテゴリーから勉強してみたら、うん、もうそもそもそのなんか微妙にその縄文とかちょっと解釈違ってるよとかっていう話から入ったんで、うんうん、もうちょっと後からね、あのもう、まあ、古代とは言うけれど、うん、まあ、あの縄文ぐらいから、はい、あの弥生中世、もうちょっと先ぐらいまで入れてやってみようよってことになって、うんうん、まあ、前回はあの狩猟と採集から行くぞってことで、あのこう浜辺に行って貝を拾ってみたり釣りをしてみたり、あの山に入ってキノコ取ってみたりっていう、まあ一応したんですけど、あのこと食のことですから、あの取ったものをしか食べれませんって言ったらもうとってもあの心配だったんで、あのまあそこはもう取ったものしか食べれないというのではなくて、まああの一応ごっこで妥協した部分もあるんですけど、まあなるべくあのリアリティある古代食の生活をしてみようよっていうことで、うん、まあ、その食の部分はそこの施設にプログラムがあるので、うん、まあ、古代人が知恵を持ってやってたのを、まあ、まあ、できる限り近づけてやってみよう、う
ん、はい、先ほどの秘密基地が2月の開催で、
はい、
古代食が、
はい、3月24、25なので、はい、春休みに入ってから、
いずれもでは年が明けたら明らかになってくるものなんですね。
そうですね、うん、また案内を出して生かしてもらおうかと思います、
どうもプログラムにはなんかもっと細かくいろんなことが書かれているようですが、これはちょっと今ご紹介できないから、またじゃあ年が明けてから皆さんにはじっくりと調べていただきましょうかね。
そうですね、お楽しみですね、年明けのね、
はい、はい、いやなんかワクワクする万年少年の空尾さんからしても多分、
はい、
楽しみになるような
万年少年でいたいです ね,
ねですよね、はい、那須さんなんか万年少年っぽいですよね。
あね、子供がそのまま大きくなったみたいな生き方をしてみたいですよ ね,
ね, し, てねしてみたいですよね、うん、今日はその2月と3月に行われますあの秘密基地と古代食のイベントについてご紹介いただきました。ではもうしばらく羽田までご一緒いたしましょう。倉敷山陽ハイツの社会教育主事でいらっしゃいます那須博文さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。